それでは、引き続きドン・キホーテ PPIH の話をしていきたいなと思うんですけれども、まあ、2回目はですね、あの決算分析の地図の、著者であるしげさんがいらっしゃるんで、あのやっぱりですね、ちゃんとここは数字に基づいてドン・キの強さを話していくっていうのがやっぱこの番組的には大事かなと思いまして、ちょっとその辺をですね、あのしげさんにいろいろ聞いていきたいなと思いますけど、
はい、
実際あのなんか IR 資料とかもろもろ見られたと思いますけど、なんか全体感としてどんな発見とかありました？
そうですね、あのまず一番の特徴なんですけど、他の小売りですね、はい、例えばセブン&アイとか、
うんうん、
まあ、イオンとか西友、
はいはい、
うん、まあ、ディスカウントサーで言うと、なんでしょう、まあ、いろいろね、OK ですね、スーパーの OK とか、
あー、OK とかね、確かに。
最近、声優を買収したトライアルっていう会社があるんですけど、
あ、トライアルね、はいはいはい、
私もちょっと行きましたけど、うん、で、まあ、これらと比べた時の一番の、うん、まあ、PPIH、ドンキの特徴、うん、親がね、うん、ドンキ、特徴ですけど、
うん、
利益率、営業利益率、一番高いのは PPIH ですね。
へえ、そうなんですか、
はい、高いんですよ。で PPIH だけで利益率 7% ぐらいあるんですね、営業利益率 で、
はい、
でなんならドン・キホーテで言うと 8% 超えてるんですよ、
うん、
なんでその、うん、驚きの安さ、ね、うん、ドン・キ安い思われてるところがあると思うんですけど、うんうんうん、実は利益率高いんですよ、
うん、これ、はい、多分ですね、聞いてる方は、7とか8って低いんじゃないって人によっては思ったと思うんですけど、
はい、
いや、これは小売業っていうのがそもそもすげえ低いよっていう話の中ではすげえ高いよって話なんですよね。
はい。例えば、セブン&アイのスーパーストア事業、うん、これもセブン&アイ売っちゃうんです。うん、ベインっていう会社に売っちゃうんですけど、うん、それ直近のですね、セブン&アイのスーパーストア事業、具体的にはイトーヨーカドーとかですね。
うん、ああ、はいはい、はい、ヨーカドー、はい。
利益率 0.9% です。
ちょっと低いな。
で、イオンのスーパーマーケット事業、
はいはい、
利益率 1.5% です。
低いな。
で、イオンの、そうですね、うん、GMS 事業って、うん、あの、総合、まあ、あの、
は
あ、でかいスーパーみたいなやつですね。
はいはいはい、
あれ 0.9% です。はあ、
だからその売上高のトップ2は利益率は 1% 程度っていうことなんですよね。
はい、そうです。あのセブン&アイはあのコンビニの利益率は高いんですよ。
あ、そうなん
ですね。フランチャイズなんで結構20何パーってめちゃめちゃ高いんですけど、
はあ、それは恐ろしいな。
やっぱその普通の小売って結構きつくて
、うんうん、
OK とかも激安ですけど利益率が、
うん、
まあ、5.9% とかで逆にこっちの方が高いっていうのがあるんで、そういった中、まあ、PPIH、ドンキっていうのは利益率ですね、うん、7%、8% っていうのは、
へぇ、
まあ、半端ないんですよね。すごい。はい、
はいはいはい。
で、これは、じゃあなんでこんなに利益率が高いんですかと言ったときに、
うんうん、
まあ、いろいろあるんですけど、まあ、一つは、いろんな商品扱ってるんですけど、
うん。うん、
あの家電とかも扱ってるじゃないですか、なんだかんだで。
ああ、そうですね。本にも出てきますね、うん。
洋服とかもなんだかんだで扱ってるじゃないですか。
ありますね。はい、
だから、普通の食品スーパーとかの方がやっぱり利益率厳しいんですよ。廃棄も多いし。
へぇ。はいはい。あ、まあ確かに。
で、あの、しっかり利益率を取れる商品もそれなりに置いてるんで、ドンキは。うん、まあ、だからですね、はいはい、利益率が高いっていうのがあるのと、あとですね、あの、人件費が、やっぱ結構売り上げに占める割合として結構絞ってるんで、
うん、
まあ、人件費がやっぱ結構そんなに高くないっていうのがありますね。まあ、あのメイトさんアルバイトをかなり活用、
うん、
有効活用してるっていうのは大きいですし、
うんうんうん、
あとその売り場面積は結構大きい割には、
はいはい、
まあ、だ1人当たり従業員っていうのが売り場面積の中では少ない方になっていきますんで、
うん、
まあ、そういうのももろもろ含めて実は利益率が高いっていうのがドンキの、うんうん、数字の一番の特徴なので、36年連続増収増益すごいです、うん、それだけじゃなくて利益率も高い、まあ、これが、
うん、
まあ、PPIH ドンキの一番の特徴だと私は思ってますね、
うん、はい、 なるほど。いやだからこれ結構面白いっすよね。そのなんかドンキって強安とか言って、はい、安いって、あ、それこそだから昔を知ってる人だと、いやドンキってなんかあの安なんか、はい、よくわかんないもの安売ってんでしょみたいなイメージあるかもしれないけど、いや実際には利益率がめっちゃ出てるっていうことなんですよね。
そうなんですよね。なのでその辺のやっぱりビジネスのうまさがあると、うんうん、でもう一つですね、やっぱドンキっていうのを議論する際に、まあ、ぜひ押さえたい最近の事象で言うと、
うん、
まあ、ビレッジヴァンガードですね。
はいはいはい、
ビレッジヴァンガードっていうのはまあ雑貨屋さん、まあ、元 ね、 そうですね、遊べる本屋っていうコンセプトですけど、
うんうん、
マスキさんビレッジヴァンガードは、
はい、行ったことあるどころかドンキより全然僕行ってましたよ、ビレバンの方が。
馴染みありますか、ビレバンの方が。
もう僕ん家の近所にあるんで、ビレバンは。あ、昔から。
なるほど、
うん、もうそこは行って、まあなんか、まあ、買い物あんましたかって言われてよくわかんないけどまあまあ行くには行ってました。でなんか変な本だなとか、はい、なんか変な、はいはい、なんかリュックだなとか、なんかそういうのを、
そうですよね、
店内でしげしげとこんな CD あるんだとかなんか眺めてたのはありますよ。
そうですね。私もあの東京来た時に、確か当時お台場ですかね、ビーナスフォートっていう場所があるんですけど、そこで、うん、今思うとビレッジヴァンガードに行ってまして、うん、すごいなと、これはと、東京すごいなと、うん、こんななんか見るだけで面白いし、いろんなもん置いてるし、
うんうん、
もうなんかウィンドウショッピング的にも面白いしっていうのが、
なるほど、そうですよね、
あって、でそれが当時池袋とか、まあ、いろんな場所にあって、
うんうん、
あ、ビレッジヴァンガードは、まあ、普通にね、なんか友達とかと、ね、うん、フラッと見るとしても結構面白いっていうか、ネタになるような感じで、
うん
うん、私もすごい好きだった印象なんですけど、
はい、
まあまあ、ちょっとですね、やっぱビレッジヴァンガードとドンキっていうのは、まあ、いろんな雑貨あって、うん、いろんなものあって掘り出し物あるっていうので、うんうん、結構
ちょっと似てますよね。
ちょっと似てるとこあったじゃないですか、
うん、あ、似てます似てます。
で一時ビレッジヴァンガードも十何年連続増収増益っていう時期がありましたと、
うん、
はい、で、まあ、あの小売りとしてもかなり特殊な小売りで、うん、まあ、そんないわゆるセレクトショップみたいな感じ、ドンキもビレッジヴァンガードもセレクトショップみたいな感じだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、直近ねニュース見られた人も多いかもしれないですけども、
はい、
ビレッジヴァンガードは2期連続の赤字でして、
はいはい、
今でだいたい店舗数300店舗くらいあるんですけど、
うん、
向こう数年ですね80店舗を閉じるという、そういうリリースがされてまして、まあ、売上がですね、
うん、
まあ3、400億ぐらいなんですけど、ビレッジヴァンガードは今期は、
うんうん、
最終赤字が40億円ということで、まあ、かなり厳しい。なので、うん、そのドン・キホーテみたいないろんな商品扱って面白いから売れる、確かにあります、うん、ビレッジヴァンガードもかつてそういうコンセプトでやってました、
うんうんうん、
ただそこからですね10年経まして、
うん、
ビレッジヴァンガードはだいぶ苦しくなってると、
うん、
まあ、じゃあそれは一体何どこで差がついたのかと、ドン・キとビレバンはと。
そうですよね、なんかね、はい、いろんなものがあって買い物が楽しいみたいな顧客体験ってパッと見似てたような会社だと思われてたのに、
はい、
なんか数字業績に圧倒的な差がついてるっていう話ですよね。
そうなんですよ。
なぜかっていう、
なぜか、うん、で、まあ、まさきさんはビレバンの方が比較的まだ馴染みがあるっていう中で、
うん、あ、そうなんですよ。
これはでも逆にだからビレバン馴染みがある人からすると、ドンキめっちゃ伸びてるけど、
ああ、
ビレバンのこのね、
そうそうそう、はい、まあ、はっきり言えば、凋落ですね。
凋落具合は、うん、まあ、事実としてね、売り上げもすごい落ちてるんで、
うんうん、
これ、どこに差があるんだと、何がダメだったんだというところで、まあ、ちなみに私はちょっとこれはいろいろ数字を見て、まあ、いろんなその、世の中の変化もあるんですけど、まさきさん的にはどういう違いというか、仮説をお持ちですかね。
難しいっすね。まあ、どうなんでしょうね。いや、わかんないね。まあ、なんかね、結局なんか僕もじゃあビレバンでそんな買い物してるかって言われると、さっき言った通りあんま買ってないっていうことは、まあ N イコール1ではあるんですけど、
はい、
なんか面白いんだけど、なんかいろんなものをつい買ってたみたいなことがあんまないのかなみたいな、なんか個人的には思って、
はい、
なんかドンキはそれこそ、まあなんかさっき僕ちっちゃい話ですけど、なんかご飯とか買って、ついでになんかビールもあって買っちゃったとか言って、なんかいろんなものをついなんとなく買ってたっていうのがあるけど、なんかあんまりビレバンはそういう面白いけどあんま買わなかったなっていう いや、わかんない。でも、ごめんなさい。これは N イコール1だから、あんまりロジックはないですけど。
そうですよね。私のイメージも、なんだかんだでドンキ月1、2回は行ってるんですけど、結構必需品を買ったりするんですよね。必需品っていうのは、例えばそのモバイルバッテリーとか、ドンキってめっちゃ種類あるんで、そういうのを買ってみたりとか、あと、まあ、やっぱり食品とかもそうですね。とか、夏だと、なんかその浮き輪とかですね、まあ、その娘がプール行きたいとか、そういうので買ったりはするんですよ。でビレバンってあんまりそういう感じでもないじゃないですか。だからナイストゥーハブがあったらいいよねぐらいが多いんで、マストハブってあんまないんですよね。
そうっすね、はい、うん、なんか、はい、わかります。変わった CD とかがあるんだけど、
そうですね、
別にそれはいらないっていう。
でなんかね、まあ、ちょっとサブカル的っていうか、本当に、
そうっすね、
漫画とかも、うん、まあ、ちょっとマニアックな漫画だけど、一部の怖そうにはすごい受けてるみたいなのを積極的に取り上げてみたりとか、で、おそらくそういうのが2000年前後では、まあね、いろいろ掘り出し物があったりしたと思うんですけど、まあ、近年、インターネットはもちろんのこと、スマートフォン、モバイルがですね、非常に普及する中で、まあ、ネットが、で買い物が増えたりとか、
まあね、確かに
検索とかレビューとかそもそも知れるしみたいなとか、
うんうんうん、
まあ、なんなら SNS マーケがとても発展してるので、 SNS で欲しいものを知って店に買いに行くかみたいな、
うんうん、
まあ、結構そういう状況起きたり、まあ、そもそも、うん、ビレッジヴァンガードで図書券が使えるっていうのがポイントなんですけど、はいはい、書店なんですよあれって、もともと
だからベースが本屋なんだ。
ベースが本屋なんですよ。
なるほど。
では、そもそも、本の出版部数も減ってますし。
そうですよね。てか、本屋自体がもうバタバタと、倒れていってるっていうのは、まあ、昔、オノスタでもなんか話したような気もしますけど。
そうですね。で、うん、あと、うん、まあ、20年前とかまだ CD が人気あったんですが、結構 CD とか持ってるじゃないですか。
うんうん、いや、売ってますね。
はい、うんうん。結構ね、そういろんなコンピレーションアルバムとかもいろいろね、推薦したり。で、それにまあ、ポップ書いて、おしゃれな感じとか、うん、まあ、サブカルな感じですね。
うんうん、
まあ、そういった中で、ビレッジヴァンガードが、まあ、イオンとかですね、サブカルっていうか、むしろ表のところにもバンバン店舗出す中で、うん、まあ、ちょっとやっぱりニーズがずれてきたっていうのが、うん、まあ、うん、ドンキの方がサブカル色は弱いですよね、ビレッジヴァンに比べると。
あ、もう全然薄いですよね。し、さっきね、1回目の時にその名古屋の客層がなんかヤンキーな、
そうですね、
はい、お兄ちゃんお姉ちゃんがいたっていうけど、はい、ビレバンいないんですよね。なんかやっぱどっちかっていうとサブカル好きなんですよね。あそこにいるのって、そうですね、
はい、
うん、だそれに比べるとやっぱりドンキはそのヤンキー的な人、あでもそれもやっぱドンキが変化してる強さで、まあ元々はなんかヤンキー的な人が多かったみたいなのもあるのかもしれないけど、はい、今はや結局まあ、ユニーとかメガドンキとか含めて老若男女いれば、まあだから子供連れのね、シゲさんみたいな人もいれば、
はい、
高齢者の方もいれば、インバウンドの人も、いや僕もさっきドンキ行ったらなんかインバウンドのアジアの人がなんか数人で楽しそうに買い物してたから、はい、そういう人もいたりして、客層が圧倒的に広いですよね。はい、
そうなんですよね。
うん。
で、まあそういった、今おっしゃったようなね、いろんな違いがあるんですけど、うん、せっかくなんでね、数字を私は調べてきまして、
はいはいはい、
こう決定的な違いを一つ発見しました、
うん、
で何かというと、
うん、
棚卸し資産回転日数っていう、まあ、指標があります。でこれは例えば棚卸し資産回転日数が30日だと、
うん、
仕入れた商品は平均で30日で売れますっていう、
うん、
そういう意味なんですよね、
うんうんうん、
で例えば60日だと2ヶ月で平均で売れる商品が売れ変わるという、まあ、すなわち、うん、まあ、計算式で言うと、
うん、
まあ、平均の棚卸し資産、
うん、
割る年間の売り上げ、まあ、ごめんなさい、原価に365をかけたら、だいたい1年間で在庫どれぐらい持ってるかっていう、まあ、在庫を見る指標なんですけど、
う
ん、これがですね、
う
ん、ビレッジヴァンガードが、なんと、320日ぐらいなんですよ。うん、
え長い、約1
年。長いんですよ。約1年。でドンキホーテは、はあ、まあ、60日ぐらいなんですよ、
はあ、
となると、はあ、結局ビレッジヴァンガードって商品仕入れてるんですけど、はあ、まあ、回転が遅いんですよ、うん、
はいはいはいはい、
ずっと置かれちゃうわけなんですよ。
だから 平均してある商品が売れるまで、まあまあすごい単純化して言うと1年かかるってことですよね。
そうです。1年近くかかると。
ものすごく単純化すると。
はい。うん、で、まあ確かにドンキと同じくビレバンとかもそのバイヤー仕入れの目利きとか面白いと思う商品を仕入れるっていうのがあるんですけど、あの、まあコンセプトとして今の流行りを作ってる感じでもないじゃないですか。サブカルっていうそもそものコンセプトがサブカル寄りなんで。
う
ん
う
ん、
そうですね。そうっすね、
なんで、まあ、長い目で、まあ、売れていくみたいな感じを良しとしてるん でその結果ですね、うんうん、実は、まあ、直近の25年5月期ビレッジヴァンガードっていうのは、
うん、
あの24億円の、
うん、
特別損失っていう形でですね、
はいはい、
棚卸商品あの減損っていうのをしたんですよ、うん、すなわち資産が100億くらい商品あるんですけど、うん、そのうちの24億円っていうのは、うん、もう価値がないから、うん
はいはい、
売れないし価値ないから強制減損という状態になったんですよ、うんうん、なので実はビレッジヴァンガードって商品の回転も遅いし、
うん、
まあなんかあの置いてたらいつか売れるだろう掘り出し物的な人に買ってもらえるだろう、うんまあ、そういう感じなんですよね、
うん、
一方この「進撃のドンキ」っていう本にも書いてますけど、うんうんうん、ドンキホーテってその辺めちゃめちゃシビアで、
うんうんうん、
売れなかったら速攻もう安くしてとか、うん、失敗した商品を棚に置いて、
うん、
大量に仕入れたけど失敗しましたみたいな感じで、
はいはいはい、
さばいていくじゃないですか。
そうですね。むしろなんかそれをネタにしてあの
そう
ちょっとセールしてるみたいな。
そうですね。ネタにしてセールする。で、うん、一方であのすごくヒットした商品ねがあると一気に仕入れて、うんうん、もうめちゃめちゃそれで売るみたいなことをやるじゃないですか。
はいはい。
自ら流行も作っていくしっていうそういう環境変化に対して積極的に顧客の声を聞きつつニーズがあったものはもっと仕入れるし、
うん、
売れなかったらすぐもう安く売る、うん、でも失敗として認めるでその回転のスピードが実はめちゃめちゃ速いっていうのがドンキ、
うん
うん、一方ビレッジヴァンガードはその辺がかなりゆっくりしてると、
うん
まあ、そもそもなんか売れるものをバンバン置こうっていう感じじゃないじゃないですかビレッジヴァンガードって
そうですね
はい、うんまあ、そういう違いがあるっていうのは大きいですね
はい。なるほどいやーでもそこまで圧倒的な差がつくとはという感じですよね、
まあ、私も学生時代ちょっとビレッジヴァンガードの方がちょっとおしゃれなところもあるじゃないですか、うん、お店としても
ああそうだと思いますよ、うん、
であの結構アパレルも置いたりはしてるんか、まあ、カバンとかね、うんうん、T シャツと か, なんかおしゃれな感じの置いたりもしててでやっぱちょっとドン・キホーテの方が、まあ、やんちゃな感じもあったりして、
うん
うん、ですけど、まあ、やっぱりその辺の時代の変化とかをうまく取り入れたのはドン・キで、
うん、
ビレッジヴァンガードはね一時はすごい業績も、ね、ずっと伸びてましたけど
うんうん
まあ、スマホとかインターネットとか SNS の普及の中で、
うん
まあ、ちょっとやっぱり、まあ、今の業績見てると、
うん、
顧客のもともとね顧客ニーズをむしろ生み出すようなサブカルな感じでしたけど、
うん、
今はちょっと捉えられてないっていうのがあるかもしれないですね売り上げの減少が見てるという、うんうん、そういう感じの違いがありますねはい
そうっすね今僕あの日経のなんだ企業の詳細ページみたいので比較してたんですけど、なんかちょっと面白かったのは、はい、あの、ビレバンの会社、ビレッジヴァンガードコーポレーション、はい、従業員104人、はい、平均年収440万円って書いてあって、
はい。
で、パンパシフィックインターナショナルホールディングス見ると、まあ、従業員数2950人って書いてあって、平均年収690万円って書いてて、
高いですね。
全然高かと思って。だから、結局やっぱなんか、ちゃんとドンキは儲かってて利益率も高いんだけど、別になんかその社員の人にも、ね、ビレ版の 1.5 倍ぐらい普通に給料払ってるし。
そうですね。
やっぱり、うん。なんかちゃんと会社として成長して従業員にちゃんと給与を高く出すっていうことができてるっていうことなんだなってすごい思いましたね。
そうですね。なので、まあ、ビレバンで働く人は、まあ、これあの推察も入ってるんですけど、まあ、やっぱりサブカルが好きで、うんうんまあ、多分商品とかもねおそらくですけどドンキと同じように自ら仕入れたりもできると思うんですけど、結局そういう関わりをしてる中で
うん、
あの、まあ、給料安くても好きなものに囲まれて、
うん、うんうんうん
ね、その仕事できるし楽しいなみたいな感じの人が多いんじゃないかなと予想しますと、うん、
なるほどなるほど。
一方ドンキは確かに自分で仕入れていいんですけど、
うんうん、
あのシビアじゃないですか本当に。
いやめっちゃシビアですね
、はい、
もう成果が出せばもう評価も上がるし、ね、もうダメだったら評価されないよっていう、う
ん、そうですね。なのでおそらくドンキの仕入れやる、ね、そのメイトさん含めてですけど、
うんうん、
これいかに売れるかっていうのをすごい意識して仕入れて仮説検証を回すタイプだと思うんですけど、
うんうん
まあ、ビレ版ってどっちかっていうとおこれめっちゃいいじゃんこれ知ってほしいなみたいな、そういう顧客のニーズっていうよりもなんか自分のセンスで気に入ってもらうみたいなところがあるんじゃないかなっていう、
ね、
そういう違いは感じますね、
うん、いや、はい、まあ予想ですけどね、まあ、
多分ありそうです
そうだなっていう気はしますよね
予想ですけどね。はい、
でも本当なんかそのね書籍とかを読むとドン・キホーテは本当の意味で顧客第一主義、まああのお客様第一主義とか言ってる会社いっぱいあるけど本当の意味でできてる会社って多分数えるぐらいだと思うんですけど、
はい、
ドン・キは本当それをやってますよね。もうだから別に売り手側の都合とかそんなのはどうでもよくて、お客さんのニーズだったり体験っていうのをいかに最大化するかっていうことを会員考え抜いて最大価値と置いた結果として権限以上して現場の人が自分がもうなんかこれはお客さんが買ってくれるだろうっていう予測を立てたものを買って仮説検証して、まあ売れればもちろん良いし、売れなかったらそれを学びとして次に活かして、そこで人材が成長してまたなんか、そこの会社として成長していくっていうことをやっぱ圧倒的に推し進めてるって、やっぱり本当の意味の顧客第一主義が徹底されてる結果がなんかこの爆裂な成長でありそのビレバンとの差分としてあるんだろうなっていうのは思いますね。
いやそうなんですよね。なんでビレバンのやっぱりその商品新しさん回転日数が、まあ、300日超えてるっていうことは、うんうん、あの、まあ、結構気長なんですよね。まあ、売れなくても、
そうですね、
いつか売れればいいし、
うん、
結局、あの、扱ってるのが、
うん
まあ、食品とか少ないんで、結局、あの、
うん、
長いじゃないですか、賞味期限。いい意味、賞味期限というか、その、使用期限が。
ま
あ、本とか DVD とかアパレルなんで、
うん、
なんで、その辺が圧倒的にやっぱドンキとシビア具合が違うなっていう印象はありますね。
うんうんうん、
はい。
そうですね。いやいやいや、なので確かにビレ版とのね対比っていうのは確かにお店の中ね、こうなんかいろんなものが雑然とある感はなんかパッと見似てるような気がするんだけど、実際は全然違うっていうね。
そうですね。でちょっと今の時代、うん、タイパとかコスパを言われてる時代において、
はいはい、
ちょっとビレッジヴァンガードの置き方っていうのはどこに何があるかってマジで分かんないじゃないですか、
う
ん、
ああそうっすよね。
だ結構でもそれを楽しみながらやそのね、うん、楽しむっていう感じとか、うんうん、掘り出し物を発見するみたいな感じですけど、
うんうん、
まあタイパコスパが叫ばれてる現代においては、うん、まあ、あのそうじゃない若者も結構増えてるのかなっていうのはあるかもしれないですね、はい、
ああそうっすね。なんかあのドン・キホーテはそれで言うとなんか僕が読んだどの本だっけな、その創業者の安田さんの本だったかな、あの、はい、なんかどっかに書いてあったのは、その宝探しのジャングルみたいな感じの顧客体験はもちろん作ってるんだけど、
はい、
それは完全に意図的に作ってるみたいな話が書いてあって、
はい、
なぜなら本当に何適当なものを適当なとこに置いてたら分かんないじゃないですか。
分かんないです。分かんないです。
だから、そんなことはしてなくて、
はい、
あでもそれも別に、上からの指示ではなく、その権限移譲された現場のメイトさん含めた現場のお店の人たちが、これはここにあったらこうでこうで分かりやすいだろうとか、実はめちゃくちゃ考えて仮説を立ててやってるがゆえに、お客さんとしても、なんか、その、まあ、ゲームとかと一緒ですよね。なんか、本当に面白いよくできたゲームっていうのって、やっぱ作る側が、こう、そのプレイヤーの体験を想像して、こうやったら次こうで、そしたらさもいかにも自分が発見して、やったぜみたいな体験をこう、まあ、それこそね、あの、 玉木慎一郎さんの本とかにも出てくるような話ですけど、はい、めちゃくちゃ優れたこう体験のデザインがされてるわけじゃないですか。
ついとかですね。はい、
うん。そうですね。だからそれが多分っていうか、僕の理解においては、ドンキは現場の人たちがそれめちゃくちゃやってるから、だから、本当に雑然と置かれてるわけ全くなくて、めちゃくちゃこう仮説のもとに、こう、発見を楽しみつつ、でもそれでも別に時間がすげえかかるわけではなくて、必要なものが手に取れて、面白いものも、つい買っちゃうみたいなことが両立してるんだろうなっていう感じがするんですよね。
そうですね。だって今思い出しましたけど、私ドンキでフライパン買いましたもんね。
うんうん、うん。
あ、別にフライパン買うつもりないですよ、全く。全くなかったんですけど、
はいはいはい。
ドンキの陳列たまたま見てて、
うん。
あ、ちょっと確かにフライパンだいぶ焦げついてきたな、みたいな。
うんうん、うん。
あ、じゃあ買うか、みたいなのは。
うん。
しかも結構入り口にありましたし、フライ、なんでフライパンが入り口にあったのか分かんないですけど、
うん、
まあ、その辺はうまいなと思いましたね。気がついたら買ってたっていうのはやっぱあるんだっていう。うん、
いや、それも多分仮説のもとにそうなってたんだと思いますよね。
そうですね、はい。
うん。いや、まあ、みたいなところが、やっぱり、ね、ドン・キホーテの
凄さという、ね。あと、結構言ってると、季節感がドン・キホーテやっぱすごくて、夏になると、そういった、はいはいはい、まあ、浴衣とかジンベエとか、
確かに。
その、水のご、水、ね、ゴーグルとか、うん、そういう水鉄砲とかも大量にあったりするし、
確かに。
今の時期だともう完全に、あれですね、ハロウィンの感じのグッズとか。
いや、ほんとそうっすよね。
はい。
うん。確かに、その季節感とかを捉えた商品展開の速さっていうのって、やっぱり、ね、訪れるたびになんかこう、発見とか、
はい。
楽しさがありますよね。
そうですね。
それは本当
そう。それを多分一番季節の変化を感じるのはドンキホーテじゃないかなっていうぐらい、スーパーとかよりもやっぱり感じますもんね。
うんうん。いや、さっきね、ちょうど僕もその夜ご飯買いにドンキホーテ行ったら、はい、お店の外の装飾を店員さん何人かが一生懸命直してて、何やってんのかなと思ったら、ハロウィンの、はい、何かぼちゃとかなんか、そういう飾りをめっちゃつけてるんですよ。
はいはい、もうそういう時期ですからね。はいはいはい。見越して。いや、
そう、もうせっせとつき始めてて、でも、これも当たり前だけど、別に本部がやれって言ったんじゃなくて、彼らが、そうハロウィンの時期だし、お客さんにハロウィン体験をね、提供して、ハロウィンのものを買ってもらおうっていう、こう、作戦で、やってるんだと思って、こう、しげしげとこう、見てましたよ。ああ、だから、まさにね、それをさっき見ました。
うん、そうですよね。で、やっぱり、むしろ今のね、今日、収録日、9月12日ですけど、9月12日だと絶対ハロウィンなんか、まだ先だっていう感じですけど、うん、ドンキ行くとやっぱそれ感じますもんね。うん、あ、もうその時期か、みたいな、
うんうん。
その辺の凄さはやっぱ、で、これは多分、ビレッジヴァンガードには、あんまなかったんですよね、そういうのはね。
ないと思いますね。
はい。うん、むしろ、そういった、もうすぐ普遍的な、価値というか、
うん、
面白さみたいなところを追求するのがビレバンかもしれないですね。
うんうん、
はい、
はい、なんかね、ちょっと今回そう調べてて読んだ本の一冊に、ドンキにはなぜペンギンがいるのかっていうなんか本があって、まあなんか、
はいはい、
まあなんか、ドンキをなんか文化人類学っぽいなんか角度からちょっと、はい、いろいろ調べて本書いたっていうような本なんですけど、この本の中にも実はビレバンの話がちょっと出てくるんですけど、
出るんですか？はいはいはい。
あ、で、出てきて、やっぱ比較文脈で書いてあるんですけど、なんか面白かったのは、はい、やっぱビレバンは創業者の方が、やっぱアメリカのジャズ文化というか、なんかそういうのがすごい好きで、
はい。
なんかビレッジヴァンガードっていう店名もなんかそのアメリカのなんだっけな、ジャズ的な、なんかから取って、ってるみたいな話らしいですね。
まあ、確かになんかそんなっぽいですね、
う
ん。はい。
そう。やっぱりだからそのアメリカのカルチャーっていうのがやっぱり思想の中に強くて、で、はい、なんかそれを体験できる場所、店みたいなものがやっぱ哲学だから、やっぱり先に哲学ありきなんですよね。
確かに。
こういう文化、アメリカ文化のこれをしたいんだっていう。
はい。はい、
だから、それで言うとやっぱドンキ全く逆で、その始まりが安田さんの泥棒市場っていう、なんかもうバッタモンを買ってきて、
そうですね。
とにかく売るみたいなのが、やっぱスタート地点だから、何か、その、何、こう、アメリカ的とか何的っていうし、なんていうんですかね、文化思想は全くなくて、
まあ商売ですね。
とにかく、もう商売ですね、はい。顧客体験第一主義の商売だから、そこが圧倒的に違うなっていうのはね、その本を読んでも思いましたね。
そうですね、ちょっとリスナーの方には補足ですけど、あの泥棒市場っていう社名、うん、あの店名だったんですね最初ね。
あ、そうそうそう、
はい、であの本の進撃のドンキにもエピソード出てきますけど、うん、当時、うん、やっぱその11時か何かに閉店するけど、それを超えた後にお客さんが来て、まだやってますか、うん、みたいな感じで聞いたと、うん、で安田さんとしてはもう1円でも多く売れたいから、うん、ぜひぜひっていうところで、うん、あ、深夜のニーズがやっぱあるんだと、うん、でそこにはまた全然違うね、うんうん、その経済圏みたいなのが存在してるっていうのが、うんうん、まあ、その24時間営業にもつながってるみたいなんで、
うんうん、
で私もそのね、境の深夜に12時回ったドンキと思いましたけど、多分この人たち昼間いないしと思いましたもんね、
う
ん、来てる、そう見てると。
あ、そうですよね、うんうん、
まだそういうところが本当に、ね、さっきのビレッジヴァンガードの比較で言うと、もう本当に商売としてこういうニーズがあるから提供していきましょうっていうのが、うん、PPIH は強い感じはしますよね。
うんうん、
うん、
いやもう本当そうですね、
面白いですね。
なので、はい、いやはいっていう感じで、じゃあ、
はい、
ちょっと今回ははいこの辺りで終わろうかなと思います。はい、では今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。